ワークス清水のワクワクワークスタイル。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳、各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、ワークス那須高原局サテライトスタジオよりお送りいたします。さて皆さん、大変お久しぶりでございます。以前このレディオキャムネットで、ナスがままレッドイットナスビーというふざけた名前の番組をですね、担当させていただいておりました清水でございます。この度約5年ぶりですかに、また6年ぶりかな、にまた再び証拠にもなく、番組をやらせていただくことになりました。まあさすがに当時のことを覚えてる方っていうのはなかなかいないと思うんですが、どうですかね、いらっしゃるんですかね。月刊キャムネット、フリーマガジンですねの方のコラムはその間もずっと休んでる間もずっと書かせていただいておりましたんでですね、そちらでちょっとこう見たよという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ久しぶりなんで冒頭からカミカミでございますけれども、カミカミなのは多分慣れてきてもずっとカミカミなのは前回の放送の時にも、分かっていることでございまして、その辺ちょっと多めに見ていただきながらですね、これからしばらくの間お付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、今回装いも新たに始まりましたですね、このワクワクワークスタイルという、前回がナスがままレッドイットナスビ、今回がワクワクワークスタイル、ダジャレから抜けられない清水でございますが、以前の放送とはちょっと趣向を変えましてですね、現在私がやってる仕事とか活動を通してですね、知り合いました、素晴らしい皆さんたちをご紹介させていただきながらですね、なんていうんですかね、今正直しんどいという方非常に多いと思うんですね、状況的に。で、私が住んでる那須高原もですね、原発からちょうど100キロ、半径100キロという距離にありまして、そう、私ね、実は栃木県の那須というところに住んでるんですけれども、そこもちょうど福島原発から100キロという感じのところにありまして、もちろんその影響はちゃんとありましてですね、特に主要産業である観光業とか農業とかに従事されている皆さんというのは本当にしんどくなっちゃってると思います。で、政治もあんな状態ですしね、経済界だってね、もう人の命は何だと思ってんだとか非常に思うような、ちょっと頭にくることもかなり日々多いという状態でありますし、一部の利権を貪っているような連中だけがですね、おいしい思いをしているかのように見えると、そんな理不尽なことの非常に多い世の中で、時代だと思うんです。で、この不況の出口も見えませんと、そんな中でもですね、非常に前向きにですね、また新しいことをいつも考えながらですね、頑張っている皆さんっていうのが、いらっしゃるということなんですね。で、そういう方々をご紹介することでですね、少しでもお聞きになっている皆さんのなんかこうピンとくるようなね、ヒントになったらいいななんて思ったりしている次第でございます。あれですね、ちょっと柄にもなくちょっとシリアスなスイッチ入るとね、ずっとグダグダこうシリアスなこと言ってるんですけど、ちょっとそれだと皆さんついあの聞いてて辛いと思いますんで、ちょっとやめましょう。じゃあですね、ゲストコーナーをここで、挟んでいくというのが、パターンにしていきたいと思いますので、オープニングトーク後の、ゲストコーナー題して、今月のプライムワークスタイルでございます。 さてさて、このコーナーは、先ほどお話ししました通り、毎回素敵なゲストにお越しいただきましてですね、様々なジャンルの、面白いお話をお聞かせいただこうというコーナーでございます。その第1回はですね、記念すべき第1回目。今日はいません。いねえのかよと。最初からいねえのかよ。だったらゲストコーナーとか言うな、みたいなね。いやね、実はこの放送、那須高原の森の中で、自分で撮って自分で編集してるんですよ。しかも自宅なんですね、これね。で、前回の放送からもう6年でしょ？で、当時の機材は全部全滅していまして、ほとんどか、全部じゃないけど、ほとんど全滅しておりまして、今回この放送を再開するのに、もう一回一から集め直したという次第なんですね。だから実は正直言うと、今現時点で使い方もようわからん。ちゃんとできるかどうかもようわからん。で、編集長にも言ったんですけど、わからんという感じなんですね。ということで、今回ですね、初回うかつにですね、ゲストの方をお呼びいたしましてですね、わあ失敗しちゃったなんてことになったら本当に申し訳ないということで、インタビューっていうのはね、取り直しが効きませんのでね、今回はですね、実はなしということにさせていただきました。最初ね、身内でね、例えばうちの私がいる株式会社ワークスという会社の代表にでも出てもらおうと思ったんですけど、そんな話で出てくれよとかって盛り上がってるうちにですね、社長には別のコーナーを作って毎回レギュラーで出てもらおうってことにしちゃったんで、この後出てきますけどね、さすがに前編こっちも出てもらうと前編社長ということになってしまうもんですから、さすがにしんどいだろうと。ね、40過ぎのおっさんがですよ、前編ずっとなんかくだらないダダ話してるっていうのもどうかなと思いましたんで、可愛い子のお姉さんとかならね、皆さんもこう聞きたいでしょうけど、おっさん2人ですからね、さすがに厳しいかと思いまして、ということで、いろいろグダグダと言い訳しておりますが、今回は初めての方のためにですね、ちょっと私の自己紹介というか、聞きたくねえか、そんなの。自己紹介というか、あとこの6年間ですね、どうしてたのかとか、お前何してたんだというのよ、いうようなことをですね、ちょっとダラダラとお話しさせていこうかと思います。聞きたくない。お呼び出ない、みたいなね。すいません。今回は許してください。お願いします。次回からはですね、ちゃんと素晴らしいゲストに、お越しいただきましてですね、ちゃんと意味のあるお話を皆さんにお届けできればと思いますんで、よろしくお願いします。そういうことで、初回から誤り通しなところで始まった、ワクワクワクスタイルでございますが、だいたい番組名が頭に入ってないというこの状態はいいのか、こんなグダグダで始まったのは前回のナスガママレッドイットナスビーの確か初回放送もそんな感じだったなと思います。番組の中で酒飲んでたりしてますからね、あの時ね、グダグダで、6年経っても成長してないなという感じですが、ナスガママレッドイットナスビーをやってた頃はですね、私今地月という音楽ユニットをやっておりまして、ちょうどその CD 作品の、月下落尺というのが発売になった頃でした。確か番組の中で発売記念とか言って全部なんていうんですか、自分の曲ばっかかけてですね、なんかそんな暴挙な、自分勝手な番組をやってたもんですが、さっきオープニングで流れた曲も実はその中の一曲で、体温という曲なんですが、実はこれナスガママレッドイットナスビーのオープニングと一緒じゃんという話で、編集長はまたこれかいとか思ってるかもしれませんが、ないんだもんだって他にいいのっていうか、いいのっていうか、僕の曲がそもそもレコーディングしたのがないんですよ。で、そのうちどなたかね、使ってくださいとか言って提供してくんないかななんて思ったりなんかして、いずれ買いましょういつまでも体温ってわけにもいかないのかなと思ったりなんかして、で、前回、そういう CD が出た頃に、ラジオ番組をちょうどやってまして、今回は今ですね、Facebook デザインブックという本を去年の2011年の4月に出しましてですね、Facebook デザインブックステップアップ活用編というのを8月に出してですね、Facebook アプリブックというのを、12月に出しましたという状態にありまして、何か出た時に番組始まるのかお前はと、 え、それってプロモーションなの？みたいな感じなんですが、いやいや、そんなつもりはありません。少ししかせっかくですからね、言わせていただいちゃいましたけどで、当時ですね、本名、今割と本名、清水豊っていう本名を使ってること多いんですけど、ミュージシャンらしくですね、清水雄太郎という、紫水雄太郎という名前でやっておりました。で、まあ、月刊キャムネットのコラムもですね、その当時のままやってるんで、清水雄太郎の月の出る前にというタイトルになってますけど、ぜひですね、今からでもキャムネットのサイトから、ネットで見れますんでですね、ちょっとご覧いただければと思います。まあ、そういえばそうだよね、当時一応ミュージシャンずらしてたんで、そのコラム自体も当初は音楽ネタ中心で始まったんですけど、途中からだんだんグダグダになってってですね今ではちょっと自叙伝的な内容になってます。なんかこう古い昭和のなんかこう40年代みたいな頃の話してます。今まだ始まったばっかりというか、2ヶ月に一遍しか更新してないんで、僕の幼稚園時代からなかなか抜けないという、まあ、そろそろ小学生時代に入れるかなみたいな感じのところです。まあ、くだらない話が多いんですけど、まあ、ぜひ読んでいただければと思います。で、タイトル通りですね、当時すでに那須に、この那須、栃木県那須に東京から引っ越してきてまして、この那須で当然仕事してました。で、何してたかっていうと、ミュージシャンじゃ食えませんからね、この避暑地なんですね、那須高原っていうのは。東京近郊、東京から180キロぐらいのすごい近いところにあって、新幹線で1時間ちょいで来ちゃうような、まあ避暑地なんですけれども、別荘建築とその販売をする会社にいたんですね、当時ね。で、そこのインターネット営業部なんかの立ち上げに参加して、気がついたら広報宣伝とかその他もろもろいろんなことをやる羽目に陥ってたという、そういうグダグダなすごい状態の時に、番組をやっておりました。で、なんでインターネット営業部かというとですね、実は那須に引っ越す前、東京に住んでた頃はウェブデザイナーとかですね、ウェブディレクターとか、そんな仕事を十何年ぐらいやってまして、まあその流れでインターネット営業部をやることになったんですね、こっちでね。で、まあそうなんですよ、もともとウェブの仕事やってたんです、東京で。まあ出身はこの栃木なんですけど、学校卒業してすぐ東京に出まして、東京へ出るっていう表現いいですね、なんかこうすごいなんか昔の疎開みたい、疎開じゃないか、出稼ぎみたいで、まあとにかく何たって音楽だけじゃ食えないので、自分たちで音楽をやるにあたってですね、自分たちの会社なんか立ち上げちゃってですね、一応その代表、まあ社長ですよね、なんかに収まったりなんかしてましたけど、まあ実態を言うと、もうその会社自体はもう全然ビジネスになっていなくて、たまに CD やビデオ作品が、まあ、出て、まあ、売れてちょっとまとまった金ができるとですね、メンバーやお客さんと飲んじゃうというなんともデタラメなことをやってました。まあ当然食べられないんで、普段はそのウェブの仕事をやって、なんとかですねここをしのいでいたというような次第でございます。当時はですね、まだインターネットエクスプローラーっていう、今一番普及している大嫌いなんですけどねブラウザーがあるんですが、なんてのもなくてですね、ネットスケープが入ってきたばっかりです。 1.1 とかそんな時代だったと思いますね。でやり始めた頃っていうのは当然HTML なんか知らないというような状態で始めました。もうまあ一応それまでいわゆる紙の方の平面デザインですよね、DTP って後に言われるような、グラフィックデザイナーなんていう仕事をやっていたので、まあ、そんな流れで、やる羽目になったんですけど、何せですね、当時いた会社の社長さんがですね、いきなり仕事を取ってきちゃったんですね。僕はその会社で C さんと呼ばれてたんですけど、 C さん C さんってホームページ作れるって聞かれまして、作れないの知ってるくせにね、そういうこと言うんですよ。で、なんすかそれ、いやホームページだって、いや知ってますけどホームページって、いや作れるっていう、そんな感じで、もうこっちはなんとなく嫌な予感してますからね、その段階で、そんな感じでした。で、いやお客さんにさ、今日行ったお客さんにさ、作れるかって聞かれたから、作れるって言っちゃったんだよっていう、よろしくねとか言われて、はぁ、みたいな、いやどうやって作るのか分かんないですからみたいな、いやこれから覚えてくれればいいからって え、なんで俺なんですかって、お前しかいないだろみたいな話になってですね。で、まあそれからですね、なんかよくわかんないのに、まあ覚えたと、だんだんですけど。だから最初に作ったウェブサイトってひどいですよ。もうだいたいバック字が引けることを知らずに作ってましたからね。はい、そんなような状態でした。で、それからそうですね、どのぐらいかな、10年はやってたと思うんですよ、なんだかんだと。で、まあまあその頃メインでやってたハードロックバンドなんかがなくなったりして、まあそっちのウェブの仕事一本になりつつ、忙しくなって、まあ体壊したり、で親の具合が悪くなったりですね。でそんなのが重なってるうち、自分の気持ちも折れちゃってなんていうんで、那須に逃げたという感じで、那須に移住したのが、2003年ですか、でした。まあね、今言ってたそのハードロックバンドっていうのが、めちゃくちゃ暗くて重くてっていう、なんていうんですかね、全然乗れないハードロックバンドだったんですけど、99年に解散しましてですね、まあそれがまあちょっと大きかったのかなと、そこでなんとなくポキッと折れたような感じをしました。まあそれからまあなんかいろいろグダグダやってたんですけど、まあどうしていいかわからなくなってたっていうのは、まあ正直なところでしたね。で、那須に引っ越してちょっとした頃に、突然、キャムネットの編集長から連絡がありましてですね、編集長何見たんですかね、あれ僕のサイトかなんか見たんですかね、本当にそれまで何のつながりもないんですよ。突然連絡が来てですね、突然ラジオ番組やんないかと誘われましてですね、今でも熱い編集長ですが、当時もっと若いですからね、もっと熱かったですね。なんかで、まあ面白いと、ちょうど CD 出そうかなとも思い始めてたところでもありましたんで、やりますと。あ、やっぱりプロモーションじゃん。なんてのもありますが、そんなのもあって、前の番組ナスがままレッドイットナスビーが、まあ、始まったという感じでした。ですね、そうだな、そういえばこの間まで、キャムネットのサイト のアンコールのコーナーに掲載していただいてましたよね。なんかだからひょっとしたら当時の放送をお聞きになった方もいるのかもしれませんね。喋り口調とか、この舌足らずなというか、カミカミな感じって多分今も昔も変わんないと思うんですけど、あんな感じでやってたという感じです。編集長、アンコールとか載せなくていいですからね、やめましょうね、ちょっと恥ずかしいので。はい。で、実はですね、その後実は仕事なんかでもごたごたしたりとかしましてですね、仕事変わりまして、突然有機農業を始めて行き詰まってみたり、とても素晴らしい牧場がね、今でもあるんですけど、そこの立ち上げに参加させていただいたりなんかしてたんですが、まあ慣れないことすると人間ってダメなものなのかもしれませんが、病気になっちゃいまして、その後で、まあなんとかしたいという思いの反面ですね、何一つ何ともならんという、まあそういうちょっと辛い時期を過ごしておりました。それがまあこの何ですかね、ブランクというか、皆さんから見るとブランクの間というか、そんな感じの時期でしたね。ですんで、実はですね、あれなんですよ、うつ病ってやつにその間ちょっとなりましてですね、まあ2年ぐらい前の話なんですが、まあ世の中ね、今や国民病なんて言われてますけど、私世の中の流行りには結構敏感ですんでね、最高に過激な流行といえばこれしかないなと思いまして、いやいや冗談ですけど、すいませんね。まあ、半年ぐらいですね、完全に引きこもりみたいな生活をしておりまして、そのうち大部分は自宅のほぼこたつから動かないみたいな感じでした。で、まあそんなことやってるうちに、まあだんだんだんだん良くなってですね、まあ桃を開けてまいりまして、というか、これはそろそろ働かないといかんなと思った時には、世の中は大不況です。もうとんでもない状態でしたね。だから私みたいに、もう今実は45になって、まあ今年6なんですが、みたいな年代の人間だとなかなか仕事が見つからなくてですね、45件ぐらいかな、履歴書送りましたね、なんだかんだで。面接できたのが確か8件ぐらいだったかなと思います。もう本当に、もう出したら不採用通知は来るわ、そのままパッタリ返事は来ない会社もあるわ、とんでもない感じでしたね。で、まあそれも まあしょうがないなと、こういうご時世なんでと、これはもうなかなか厳しいなと思いながらも、まあやり続けていたというのがありましたね。そんな時にですね、あの今の株式会社ワークスの、社長をやってます総留さんからですね、連絡がありまして、まあなんていうんですかね、とりあえず逆だな、あの僕から連絡したんだな、確かあの私から連絡しましたね。まあ一応ちょっとあのこんな感じで、あの前の会社辞めちゃって、でまあうつ病だって言われて休んでたんだけど、まあなんとか復活できそうだからみたいなことで、連絡をしました。そしたらですね、でまあ仕事探してるんだなんてことを言ってたんですが、外目さんの方は外目さんの方でですね、実は今会社作ろうと思ってるんだって言うんですね。いやよくやるなと、こんなご時世に、本当に不況ですからね、こういう時にやるんだ、すげえななんて思ってたんですね。でまあ何の会社なんて言ってたら、まあ、あの彼はあのもう十やっぱり何年もあのウェブの仕事をやってたので、あのまあその関係だろうとはもちろん思ってたんですが、ウェブだけで食えるような気もちょっとしなかったもんですから、まあ、ちょっと気になって聞いたところ、あの iPhone アプリとか、電子書籍にチャンスがあるんじゃないかと思うんだって言うんですよね。実はその頃あの私あのどっちもよく分かってなくてですね、なんじゃそりゃとか思ってたんですよ、そんなもんかねなんて。まあ頑張れよと、あの自分もね、あのもともとやってた業界ですから、ウェブの世界っていうのは、なので多分あのちょっと手伝ったりできると思うから、あの気楽に声かけてよなんて言ったら、お前もやるんだよみたいな感じになりましてですね。で彼、まあ、東京に住んでるわけなんですけども、ほとんどその日のうちにですね、あの今から行くからぐらいの勢いで、あの東京から那須にあの押しかけてきましてですね、押し倒されました。で、まああの今の生活に、入ったわけですね。で株式会社ワークスの、まあ、あの取締役というのを今やってるという次第です。まあ外目さんとはですね、あの中学の時の同級生で、でまあ後に高校生から21ぐらいまであの一緒にバンドをやったりなんかしてて、あのかなりずっと別途たり一緒にいたあの関係だったんで、あのまあその後あの何ですかね、彼があのまあ別のアパレルの道に行くということがあったりとか、僕がまあこのままバンドやりたいとかいろいろあって、まあ別々のことをやり始めて、まあ少し疎遠になったりもしたんですけれども、まあそれがまたこうして一緒にね仕事をしてるっていうのは本当に面白いもんだなと思います。まあノリっていうのはこれがまあ面白いもんで、昔それだけべったりずっと一緒にいろんなことやってた仲間っていうのはですね、なんていうんですかね、ブランクが空いても当時のノリのまんまというか、まあお互い成長がないというか、やっぱ俺たちバカだったんだなとか、そんなことをいろいろ思いつつですね、まあこんなご時世下にありながらもですね、前に向かってまあ毎日やれることがあるっていうのはですね、まあ幸せだなと思っている、まあ日々でございます。本当にね、ありがたいと思います。そうなんです、実はですね、ワークスっていう会社もそんなにですね、立ち上げたばっかりっていうのもありますけど、めちゃくちゃその順風満帆かっていうと、そんなことはないと思うんですよ。で立ち上げ期のまあなんとかこれから軌道に乗せていこうというところで、まあ、昨年 の大震災なんかもありまして、いくつかの受注が流れたりとかですね、周りの空気が完全に自粛モードになったりとかですね、非常に厳しい状態があって、やべえなこれでやばいぞお前っていう状態もちょっとなくはなかったんですが、ありがたいことにその MDN コーポレーションさんという、まあ、大手出版社さんですよね、インプレスという会社の、まあ、傘下の出版社さんですが、からまあお声かけいただきまして、まあ、これも本当偶然なんですけども、で Facebook に関する本をまあ3冊も、まあ、1年間に3冊という非常に厳しいハードなスケジュールの中でだったんですが、書かせていただいて、まあ、その後、まあ、Facebook もですね、どんどんどんどん広まってきて、さらに最近はiPhone とか、ね、iPad とか Android なんかも広まってきたおかげでですね、まあ、なんとかこう毎日毎日やることがあるという素晴らしい、日々を過ごさせていただいております。まあ、私たちね、正直言うとそんなになんていうんですかね、バブル期のそういう会社たちみたいな、そんな儲けたいとかそういうんでもなく、とりあえずこういうことをやりながら自分たちがね、なんか役に立ちながらこう暮らしていければまあいいので、 そういう意味で言うと結構皆さんにですねいろんなご相談に乗れると思いますから、なんてこれ営業トークじゃんダメだ、もう気がつくと営業トークになってんだよ俺最近な、まずいよな、なんていうこともありながら、やってます。まあそのぐらい気持ち入ってやってると思っていただければと思いますよね。はい、そんなことで、まあ皆さんから見るとですね、ウェブの世界って、またこんな話ですけど、ウェブの世界って、いろんなものが出てきた、Facebook も出てきた、Twitter も出てきた、iPhone とか Android みたいなものに対応しなければいけないなんてこともあって、ややこしくてかなわんと、わけわからんちんだというような方も結構多いんじゃないかと思うんですね。運用する方も結構その手間が増えちゃって大変なんじゃないかということもありますんで、まあ、私たちとしてはですね、それらをまあ一発で、更新できるとか手間いらずにするとか、あとはまあその HTML なんて書かなくてもですね、一般の事務職の方なんかがちょちょっと更新できちゃうような仕組みとかをまあご提案してますんで、もしまあそんなことを興味ある方はですね、遠慮なくご連絡ください。日本全国どこでもお受けしてますんで、北海道の仕事なんかもしましたんでね、ぜひよろしくお願いします。また営業トークになってるということで、そんな本もあってですね、私今そんな本って Facebook デザインブックなんて本も出させていただいた関係もあって、Facebook のビジネス活用の運用とかそういうものに関しての、セミナー講師なんかもやってますんで、これも鹿児島の方でお声かけていただいたことがあって、鹿児島にぜひ鹿児島に行かせていただいたこともあるぐらいなんですが、だんだん言ってることが分かんなくなってきたな。非常に、全国どこでも行きますので、行っていただければと思います。そんな感じで、まあ、ババババババババと神々早口という非常に聞きづらい、しかも言葉が前後左右バラバラに動くというね、日本語としてはどうなってんじゃいというような状態で一気にお話してきましたが、そんな感じなのが私清水でございます。まあこれからですね、まあ極力私なんかがこんなに喋んないでいいような状態でですね、皆さんにお話しいただけるという状態の中で、いろんな方をご紹介していきたいと思いますので、今回だけはお許しいただければと思う次第でございます。長くなりました。私黙って喋らしておくと本当にいつまででも喋ってるという困った人間でございます。ね、トークテクニックがあるわけでもないのにね、本当にすいません。ライブの MC なんかではね、オチを考えてから喋れとかって怒られたこともあります。はい、そんな感じで、長くなりました。じゃあいい加減ですね、皆様もお疲れのことと思いますので、ここらで一曲一息入れていただきましょうということで、久々のラジオ復活ということで、私がやってた今地図記から冒頭にもおかけしました先ほどの体温という曲を、フルバージョンで、聴いていただきたいと思います。今地図記で体温。
二人の旅。 階段6個のまま
地づきで体温でございました。くどいねっていうか濃いね、相変わらずというか全く全然一息にならなかったかもしれませんね。ここまで皆さんは私一人の声しか聞いてないという非常に悲劇的な状態になっておりますが、あーライチって曲にしとくべきだったかな、なんて。ライチっていう曲はですね、月下楽色に楽尺口、ま、そもそも口が回ってない、月下楽尺に入ってる曲の中の曲なんですけれども、この曲だけメインボーカルが私じゃないんですよね。そっちの方が皆さんにとってもちょっと良かったのかななんて思ったりして、まあ後々またいつか機会がありましたらですね、聴いていただければと思います。いや本当に今聞くと本当に暑苦しいな体温。さてということで、後半はもう一つのコーナーを、一応準備しました。Facebook デザインブックの著者の一人にしてですね、我らが、株式会社ワークスのですね、スーパーハイパーゴールデンな社長 全然そういうイメージじゃないですけどね、早乙女拓人に聞く、最新 IT 事情でございます。スマートフォンとかですね、まあ、Facebook なんかに関する、まあ、面白い情報を、皆さんに、お伝えできればと考えております。題して、今月のスマートワークスタイルでございます。じゃあさあやってまいりました第1回唯一のコーナーらしいコーナーでございますけども、スマートワークスタイルでございます。じゃあ今回から、毎回お付き合いいただくのは我らが株式会社ワークス代表の早乙女拓人でございます。どうですか。
こんにちは
早乙女さん。
早乙女です
テンション上げましょうよもうちょっと
これでも高いんですよ
じゃあ記念すべき第1回目は何を紹介していただきましょう。
記念すべき1回目ってことなんで、ここはやっぱり iPad 2012 版、
新型のやつ。
新型ですね。
あれってね、2012版っていうのが正式名称
のようなんですよね。 iPad 3ではない、ね、3という番号はもうつけないことにしたらしいので。
めんどくさい。
まあ便宜上2012と呼ばせていただきましょう。
あ、それは早乙女さんが自分で呼んでる呼び方？
あ、そうです。
あ、なんだ世間的にそうなのかと思った。
そう言ってる方もいらっしゃるようですけど。
あ、そうなんだ。
まあ、ここではそう呼びましょうか。
うん、了解。
はい。
じゃあ、その iPad 2012 版。
はい。
何がすごいでしょう？
やっぱり、まず取り上げるとしたら、ディスプレイの美しさですね。
ディスプレイ。
はい。レジーナディスプレイっていうのが搭載されて、iPhone 4S でと、の液晶と同じ
なん
ですけどね。
レチーナ。
はい。
おお。レチーナって何ですか。
レチーナってのはまあ人間の網膜のことを言うらしいです。
網膜って目の？
そう。
へえ。人間の目って言ったらに映るように見えてると。
そういうことなのかな。つまり、人間の目がですね、30センチ先のものを見たときに、その見えてるものの解像度っていうのは、ほぼ 300ppi
なんだ
と言われてるらしいですね。
ほうほう。
で、それに対して新型 iPad の解像度っていうのは 264ppi あると。
ほう、ほとんど一緒。
そう
だね。だ
ね、一緒と思っていいと思う。っていう意味で網膜という名前をつけてるらしいですね。
ちなみに前の iPad 2ってどのぐらいだったんでしたっけ。
iPad 2は132ですか。
132ってことはさっき言った数字がいくつだ、200いくつだっけ。
264です。
だから倍。
倍ですね。
お
ー。実際液晶の大きさ自体は変わってないので、ドット液晶のドットの大きさっていうんですか、粒、点の大きさが半分の大きさになったってことですよね。
密度がギュってことですね。
そういうことになると思います。
はい。すごいな。画面で、
肉眼でというか、そのまま iPad に目を近づけてみても、ほとんどそのドット点が見えないですよね。
へ
え。やっぱり iPad 2の時までは寄ってみればそれは点が見えたと。それが、新しい iPad の場合見えない。
なるほど。そうすると、ってことは画面の解像度そのものも倍になってるってことなんだ。
そうですね。前の iPad 2の時というのは 1024×764 ピクセルだったものに対して、新型は 2048×1536 になってると。
ああ、で、面積は変わんないから、縦横あるから4倍に近いって言い方でいいのか。
そう思っていいのかな。
すげえ。
それが同じ、物理的同じサイズの液晶の中に表現されているので、当然美しいです。
なるほど。
ことなんでしょうね。
前のでも結構美しいと思ってたけど。
はいはい。十分。
もっとだもんね。
はい。
そうすると、やっぱり何でも見えるのか。もっと細かいものが見えたりすると。
そう。まあ、 アップルが言ってるところで言うと、やっぱり写真が綺麗になったって言い方してますけど、
お
う
お
う
お
う
お
う、まあそれはそうなんだよね、細かいわけですから美しく見えるんだけど、それよりも僕は感じてるのは電子書籍とか、
はいはい、
テキストの読みやすさ、
ああ文字ね、
っていうのがすごく感じてますね。
ちっちゃい字が見えると。
ちっちゃい字が見える。
あのこうピンチとかしなくていいんだ。
しなくていい。
あ、
これはあのメールを読むときでも、あのサファリでブラウジングするときでも同じこと言えるんですけど、
うん、
あの拡大しなくてもその小さい字のまま読めますね。
あ、そのままね。
iPad 2のときはどうしてもそのピンチインして、
うん、
拡大して読まないとっていうのがあった。小さい文字の時にそのアンチエリアスがテキストにかかっていて、
はいはいはい、
そのぼやっとしてるんですよね、
うんうんうんうん、
そのぼやっとした感じが新型の場合は、まあ、ないと。
おーおーおーおーおー、くっきりパッキリ、
くっきりパッキリしてます。
なるほど。
なので実際あの本物の本、
うんうん、
印刷された本で見ると、まあ、文字の大きさがありますよね、うん、その大きさと同じ大きさに仮に iPad で同じ大きさに設定したとしても、
うんうん、
どちらかというと iPad の方が見やすかったりします。っていうのが僕の感じているところ。
結構本の文字ってちっちゃいっすよね。
小さいですね。
見えんだ。あー、なるほどね。そうかそうか。そしたら電子書籍なんてのがすごくいいかもしれないと、
うん、それは感じます。だから、うん、印刷物よりも小さい字で表示させたとしても、うん、読めちゃう。
なるほどなるほど。はあ、電子書籍って今ほらずっと言われ続けていながらなかなか伸び悩んでるところがあって、
はい、
でまあ読む方も辛いよねみたいな、逆にだっけ、ソニーから出たリーダーなんかのが読みやすかったり実はするとかってあるけど、今度はそんなことない、
はい、ないと思いますね。例えばあの紀ノ国屋が出してるキノピーっていう電子書籍アプリがあるんですけど、
はいはいはい、
これなんかはつい先日なんですけど、iPad2012 に対応したと、レチーナに対応したと、それによって、かなり文字を小さくしたとしても読めちゃう。
なるほど。
だから小説なんでしょう、雑誌をね読むのは電子書籍でいいと思ってたんですけど、うんうん、小説はあの紙の方が読みやすいと思ってたんですけど、うん、キノピーがレチーナ対応したことで小説も電子書籍で読みやすくなった感じがします。
ああ確かに、電子書籍って何たってiPad1 台の中に何十冊も入れておけたりとかしてすごく便利は便利と思ってたんだけど、
はい、
それで読みやすくなれば使う人増えますもんね。
と思うんですよね。
ね。だって正直目きついっすもん。もう年だし。
うん。持ち歩けないし。
もう、うん。
持ち歩けるなら電子書籍にしたいとかありますよね。
うんうんうん。なるほど。キノピーがそうなったってことは、だんだん他もなるのかな？
でしょうね。
うん。うんうん、
マガストアなんかはまあ、画像でね雑誌を表現してるんで、
うんうん、
対応しようも何もデータが変わらなければってことなんでしょうけど、
うんうんうん、
まあ、そのうち対応された形式の雑誌が出てくると思いますよね。
なるほど。そしたら電子書籍業界ももっと伸びるかもしれないですね。
と思いますよね。
いや、それは期待できますよね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ皆さん、まず iPad 新しいの2012版を買って、まあね、ヨドバシカメラでまず見てね、見るっていうのもいいと思いますので、ぜひ2持ってる人見比べてみるといいと思います。これは驚くんだろうなと思いますから。
そうですね。
これからの iPad に期待大ということで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか、1回目。
緊張しますよ。
言葉遣いおかしいですもんね。
おかしいですね。
ありがとうございました。ということで、まあ、こんな感じで始まりました、ワークス清水のワクワクワークスタイルという番組でございます。いかがでしたでしょうか。まあね、グダグダ本当に申し訳ないところでございます。 まあそうですね、まあ、約6年ぶりのラジオをこうやって入れると吹き込むということで、まあ、非常に緊張もしたんですけれども、まあ慣れるでしょう、だんだん、ね、周りからよく僕緊張してるように見えないなんて言うんですけど、本人はもう非常にチキンなもんですから、今もね次何言おうかななんて非常に悩みながら喋ってたりもするんですけれども、ぜひですね今後しばらくの間、ぜひよろしくお願いいたします。次回からはですねきちんとゲストの方にもお越しいただいて、まあ、ちゃんと皆様にとって、まあ、楽しんでいただけたり何か役に立ったりというような内容にしていければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そういえばエンディング最後にどうやって番組を終わらすか考えてなかったですねいいのかな、まあいいや、前回確かまた見てねとか言って終わったような気がするんですよね。見れるかっつうのラジオなんだからって話なんです。それではまた、ワークス清水のワクワクワークスタイル、次回お楽しみにどうぞよろしくお願いいたします。ではでは。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイトアプリ Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でワークス那須高原局サテライトスタジオよりお送りいたしました。